皆さんこんにちは、コンテンツラボの小野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が12月18日ということですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。僕の方はですね、報告と言いますか、先週の土曜日にですね、学生との座談会たるものをこうやってきましてですね、今回合計で、まあ、2回目になるんですね。インターンシップを手掛けてらっしゃるお客様と合同で、やらせていただいてですね、今回も僕自身も人を集めたというか、呼びかけてお呼びしたんですが、合計ですね、なんと13名ぐらいになりまして、とてもですね、盛り上がるかなと思って挑んだんですが、実はこう不覚にもですね、僕がまた例によってというか風邪をこじらしちゃいましてですね、まあ今日もちょっと声がね変なんで申し訳ないんですけれども、こじらしちゃいまして、ヘロヘロだったんですよ。もう多分僕お一人とお約束してるんだったらお断りしてるぐらいの感じでですね、こう張っていくぐらいの勢いで行ったもんですから、中身はねとっても面白かったですし、僕も勉強になりました。ヘロヘロに行ったんだけどね、行ったら元気になりましたし、だったんだけど、楽しみにしてたですね、夜の予定が今回湧いていたので、懇親会も楽しみだななんて思ってたものの、その辺までお付き合いできぬですね、あんまりたくさんのお話はできなかったんですね。ただ、内容は 4時間がっつりありましたので、座談会としての中身としては、たくさん話ができたんですよ。で、まあ、今回も思ったことですが、やっぱりいろんな学生さんがいるなと、いうふうに思いました。で、今回は、多様な方が結構参加されていたので、いろんなタイプの方に分かれたんだけれども、テーマがお金を稼ぐ方法というテーマだったんですよね。それはまあ僕が中心になって進めていってたんですけれども、これをですね、話している中で、二つの、こう、感性があるなと思ったんですよ。で、一つはですね、お金を稼ぐってことに関して、お金を稼ぎたいという価値を置いている方ですね。お金を稼ぎたいからお金を稼ぐという人とですね、もう一つは、イケてる自分というか、こう、要するに、こう、かっこよく見えるとかね、人から評価をされるという部分で、イケてる自分を、こう、表すために、お金も儲けという手段を使っているだけというか、ビジネスという手段を使うという、感じのタイプの人に分かれたんですよ。まあ、あとはね、いや、そこまで考えてませんという人ももちろんいましたけどね。でも大きく分けると、何かを目指しているとしたら、その二つに大きく分かれてて、面白かったなと思いました。なんか、ね、一人二人に会ってると、どちらかしかいないのかなって印象があるじゃないですか。だけど、大きく二つに分かれることができたので、これは面白かったですね。どっちが、いい悪いではないし、どっちが正しい間違ってるでも全くないじゃないですか。これは感性の問題なので、これは面白いなと思いました。もちろん僕はね、年を取ってから、起業しましたので、イケてる自分云々という葛藤を経て、お金を稼ぐというためにお金を稼ぐというところに行き着いたわけですけれども、やっぱりイケてる自分というのを目指している方も多くて、これがですね、この、今のこの感性として、現代の感性、若者の感性として、イケていて、なおかつお金もそこそこ手に入れるということがですね、こう、当たり前にできるという時代なのか、僕の価値観ではね、今日のテーマにもかかるんですけど、イケてることで金を稼ぐというふうに優先順位を変えちゃうと、ものすごくハードルが高くなる印象があるわけですね。だからイケてることじゃなくて、人から求められているものをちゃんと提供するということがビジネスのセオリーだと思うんですが、そうではなくて、イケてることということがまず自分らしくとかね、イケてることが優先的にあって、なおかつお金を稼ぐってことが、この感性がですね、要するに若さだから言えることなのか、それだったらわかりやすいですよね。あ、そうですか、頑張れ、という話じゃないですか。だけど、そういう感性なのか、今の時代はね、そういう時代なのか、そういう時代を彼らが作っていくのかと思うと、ついていかないといけないじゃないですか。これがね、やっぱり僕は、まだまだ、勉強してみたいなと思ったことですね。だからこの辺の気づきをもらえたのは、すごく勉強になりました。まあ、このポッドキャスト聞いてる方もね、来た方いらっしゃると思うので、本当に楽しかったです。中にはね、学生さんもいたし、僕のお友達の、起業家のお友達もヘルプで来ていただきましたし、クライアントさんの社会人の方も来ていただいたし、ポッドキャストのリスナーで新卒なんですよって言ってる、男性の方もね、 お越しいただいたので、実にいろんな話が聞けて、僕はとっても刺激でしたね。感謝です。だからまたちょっと、今度はヘロヘロじゃない形で、やりたいと思っていますし、またテーマも絞りたいと思ってますから、本当に、お礼を申し上げたいな、というふうに思いますね。で、あとは、ちょっと面白話というかですね、長くなってすいません。最近、なんか、ヘロヘロだったし、今日自身も僕ちょっと喉が枯れてるじゃないですか。なので、ダメだなと、俺が一番いけていねえなと思いましてですね。ニンニク注射っていうのをね、打ってきたんですよ。ニンニク注射ってみんな知ってます？後で説明しますけど、なんとなくね、僕ちょっと、少しね、病院に通う病気があるもんですから、病気じゃないな。薬をよく、もらいに行かなくちゃいけなくてですね、行くんですけれども、その時に、病院にいつも貼ってあったから、なんか気になってたんですよ。で、ニンニク注射ってのあるのは知ってたんですよね。元気が出る薬があるのは知ってたので、ちょっとやろうかなと思って、自費で2、3000円なので、なんか安いし、よくわかんないなと思って、試しにちょっと何事も経験だと思ってですね、出かけた帰り石によってですね、空いてたんで行ってきたんですよね。で、ちなみにニンニク注射って、聞くとですね、皆さんニンニクをすりおろした成分がですね、入ってたりとか、ニンニクのエキスが入ってる気がしませんか？で、僕はそう思ってたんですよ。だけど、実は、そう言ったら、看護師さんに笑われましてですね、ニンニクなんて全然入ってないらしいです。ビタミン B とか、そういう、なんでしたっけね、アリナミンって言ってたかな？とにかくそういう、元気が出る、とか血行を良くするような、元気が出たり、そういう成分が入っているんだけど、やるとわかるんですが、注射を打つとですね、もう打ってる最中から、鼻のあたりからプーンとこう、オロナミン C のきつい匂いというのは結局ニンニクの匂いだということに今回僕は初めて気づいたんですけど、っていうのをバーンと匂うんですよ。なので、それをもじってニンニク注射って、もじってじゃないな、それをこう、模写してニンニク注射みたいなことを言うらしいですね。なので、ニンニク入ってないらしいです。で、まあそんなことはいいんですけど、で、打ってきました。で、結果はどうかというと、当然僕は、ニンニク注射を打った後にこれ喋っていて、いますから、喉も枯れているのが治ってはいないし、まあ、風邪が全開したわけではないんですけれども、まあ多分ね、ユンケルとか、オロナミン C とかを飲んで、ちょっとでも元気が出る気分になる人は聞きますよ。要するに、そう、気分の問題。だと思うんですよね。ただ、その気分の問題を与えてもらうために病院で注射を打つということがいいんじゃないかなと僕は思っていて、でも少しね、食欲は、ありましたよ。だったら単にお腹減ってただけじゃないかって話もありますけど、なので、確かね、僕責任ある立場で言えないけれども、リスクはないんですって。だから、面白いんじゃないですか。興味がある人はぜひね、一回打ってみてください。お医者さんによったら、なんかね、6割のお医者さんは、いやいや、とか、看護さんも言ってましたけど、いや、寝て食べて寝た方がいいんですけどね、って、つぶやいてましたから、まあ、興味がある人だけ興味本位で打ってみてください。そうじゃない人は食べて寝てください、ということだったみたいですね。はい、じゃあ今日のトピックに行きましょう。長いですね、僕前半が。ごめんなさい。今日のトピックはですね、クリエイターとして生きる道、後編をお送りしたいと思います。まあ、なんで後編かというと、先週ですね、クリエイターと生きる道前編というのをお送りしたわけですね。だから今日は後編になるわけですけども、先週もとても反応が良かったです。まあ多分皆さん何かデザインするとか何かを作るっていう、いわゆる想像しやすいクリエイターという職種じゃなくてもですね、少なからずまあ社会人を何年かやっていればですね、まあ、ちょっとでも自分に置き換えられる部分があったのかなと思うので、共感を得たんだと思うんですよね。なので、その後編をちょっと今日はお送りしたいと思うんだけれども、まあ、はっきり言うと、クリエイターの生きる道っていうよりも、自分の好きなことだったり、得意な技能を活かして稼いでいく、で、そして生き残る方法というふうに読み替えてもらってもいいのかなというふうに思います。で、なんで前編、後編に分けているかというとですね、いつも僕のポッドキャスト、初めて聞く方のために説明すると、毎回、取り置きしてなくて、一回一回、取り下ろしと言いますか、喋って、一回一回でテーマを完結させているつもりなんですけども、これ実はあるクリエイターさんと、たっぷり対談した内容を今日はお送りしようと思ってるん ですよね。で、それがですね、ちょっと長くなっちゃって、面白くて長くなっちゃったもんですから、2回に分けさせていただいているんですよ。で、その分の後半を今日流すという意味なんです。で、対談したお相手がですね、別のポッドキャストの番組で、クリエイターのための独立処方箋という番組を配信されている桜木さんという方です。ポッドキャストで、クリエイターのための独立処方箋という番組を配信されている桜木さんですね。この方の番組に僕がお邪魔をして、いろいろつべこべ話すみたいな、クリエイターの生きる道について僕なりの意見をつべこべインタビュー受けながら喋るみたいな形式の、出演をしてきたわけですよ。一応僕が、ゲストという形だったんですけども、その内容をね、相乗り企画で僕の番組でも流すということに同意をいただいた、桜木さんだったので、先にですね、僕の方でノーカット版でお送りしているという経緯なんですね。で、なのでノーカット版なので、結構僕がやっぱ対談だとですね、構えて喋らないじゃないですか。だから、まあ、ペラペラとですね、本音の部分も喋ってる部分がありますから、結構面白くなってると思います。もしですね、まだこれから後編流しますけど、前編を聞いてない方がいらっしゃれば、ぜひ、ポッドキャストでチェックしてみてください。先週の配信です。先週の配信で、探していただければ、出てきますので、そちらで、ぜひ前本聞いてから後編を聞いてみていただければな、というふうに思います。では、早速始めていきましょう。
じゃあ自分の技術ありきで探すわけではなく、
求められているものが何かって入り口、
世の中が何を求めているのか
いるかで、それが自分がもしかしたら提供できるかもしれないんだったら、自分の好きなこととかやりたいことというのは一回しまって、見つけていくのが僕は商売だと思うんですね。
なるほど。
なんだけどスピリチュアルな話をしますけど、最終的にやっぱりやってるんですよ、得意なことを。みんな見つけたことの中でも得意なことをやっぱり選んでるんですね。だからそれはそれでいいんだけど、入り口が違うと大外しをするんですね。自分がやりたいことで金をくれよみたいな。
なるほど。
よくあれですよ、なんて言うんだろうな、海外とか行くと、レストランにね、ギターを持ったおっさんがこう、お嬢さんじゃないな、人が集まってきて、曲を勝手に弾いてお金くれっていうのがあるんですよ。あれって目の前に来て知らない曲をいっぱい聞かれて、帽子で入って言われてもお金渡したくないんでしょ、だけどちょっと盛り上がってて、友達となんとかって弾いてよっつって日本の曲かなんかを彼が流暢に弾くと、やっぱお金渡したくなりませんか、帽子渡されたら、それは自分が要求したことをやってくれたからですよね、だけどクリエイターの人が多く言うのは、それって一方的に弾いて金をくれよってことばっかり見つけようとしてる。
自分の技術ってこんなんだ、どうだみたいな、
ね、何を弾けばみんなお金を払いたくなりますかねみたいな、じゃなくて、
なるほど、
向こうから言われたことを提供してしか金はもらえないので、そこをもう、本当にね、つまんないんだけど、気づこうよというか、
確かに会社自体がそうですからね、受注を受けて
作る
で、それが独立したからといって
変わらないというか、
変わらない、はい、どちらかというとさらにもっと会社にいた時よりも貪欲に自分にお金が来るにはどうすればいいかを考えなさいよっていうことなんですね。
で、クリエイターとしての方向と企業家としての方向は、僕はビジネスコンサルティングだから企業家の方向しか話してませんけど、クリエイターの方に舵を切るんだったら、さっき申し上げたみたいに道のりが長いですよ、クリエイターでありながらなおかつ文脈を理解して、マーケットの迎合をしていかないといけないから、おそらく芸術家もそうだと思うんですよ、僕は、勉強したことないですけど、たまたま書いたものが評価されたのではなくて、村上隆さんいらっしゃいますよね、彼の本とか読まれました？
あんまり好きじゃない。
そうですか。僕は芸術家としてすごく金儲けが上手な方だから興味があって読んだんだけれども、
あの人はすごいですね、
やっぱり言ってるわけですよ、勝手に生み出して儲かることなんかなくて、何をすれば受けるかっていう、芸術のその文脈を理解して、そこに合わせて作品を作るんだってことをやっていて、でピカソとかも昔、お金が儲からない絵は描きたくないって言ってたらしいんですよね。だからやっぱり合わせていくってことはすごく必要で、だから難しいですね、とても難しい。佐藤柏さんとかもね、クリエイターの方だと思うんだけれども、作られてることって別に自分から勝手に作ってませんよね、言われたことにの文脈に合わせてプラスアルファして提供していて、マーケティングが奥様がうまいのであそこまでうまくいってらっしゃると思うんですけど、結構要はジャイアンリサイタルをして金をくれって言ってる方が多い ですよね。
なるほど。
商売って考えた時に、商売って響きとクリエイターって響きはこう結びつけたくない方が多すぎて、商売っていうのはしつこいですけど人が欲しいものを提供して金をもらうことだから、自分が持ってるスキルが違うんだったらもう無理だし、逆にそういうそれを求めてる人たちに提供する方に行くのか、そうじゃなくてただの商売をするっていう風な話があって、で、それでも嫌なんだったら逆に、どこかに就職をして、関係ない仕事でもいいからしながら生活費を稼いで、で趣味でやられたらどうかなと思うんですね、僕は。その制作活動を
クリエイターとしては、
クリエイターとしてはですよ、例えば僕はね昔、今はもうあまりねやってませんけど魚釣りが好きだったんですよ、で28歳の時に魚釣りが好きだった状態で会社を辞めたんですよね、魚釣りで仕事がしたかったんです僕は。魚釣りでお金が欲しかったんだけど、ない、そんな方法ないんですよ
漁師ぐらい、
漁師ぐらいじゃないですね。だから辞めたということであって、だから結構ね、あのお金ということを儲けるということで、人の満足を得るってことを何かのビジネスしておくとですね、クリエイターとしてのその、やりがいとかやりたかったことというのが別の形で出てくると思うんですよね、
まあ、一番得意なところですからね、
想像力とかがある方だから、そのビジネスについて何かクリエーションするっていうことはできるはずだし、今やりたい、自分がやりたかったことをやりたいっていう欲求は変わるはずなんですね、変質すると僕は思うんです、
それはその周りの環境というか
やってること
で、やってることでどんどん変わっていく、
変わっていく、クリエーションしたいという欲望があって、必ずですね、僕はもう絶対テレビ局の廃棄を作りたいんだってことを10年間言ってるわけないじゃないですか、必ず変わるはずなんですね、やりたいこと作りたいこと、それがおそらくビジネスなのかもしれないし、もしかしたらすごく臭いこと言いますけど人材を育てたいっていうふうに欲望が変わるかもしれない。
ああ、なるほど。ガラッと、
ガラッと、それもクリエーションですから、あと新しいお客さんを創造したい、新しいビジネスモデルを作りたいとか、もしくは結構儲かったと、毎月ね、留保金が例えば毎月150万ずつ貯まっていく、税引き前 で70万ぐらい残るでしょ、あの計算すると、そうすると佐藤さんが、70万毎月残る仕事をしているときにですね、やりたいことが出てきませんか。こう結構
余裕があるから
、自分の給料抜いてですよ、もちろん、そうすると会社で70万ずつ留保金が貯まっていく、税引き後でね、って考えていくと、その70万を使って新しい本当に過去したかった、受託会社で本当に断りたい客は断る、生きるためにするんじゃなくて、新しく生み出せるようなお客様の仕事だけやってあげようという会社を作るかもしれませんよね、そうするとスタッフ1人は無理か、1人ぐらいは雇えると思うので、1人2人雇ってですね、若い子、そこでこうやるとですね、その欲は叶うわけじゃないですか、みたいなつながりっていうのがあるので、あんまりこう用意ドンで明日からやりたいこととキャッシュをバーってぶつけることは考えない方がいいのかなっていう、僕はいろんな人を見てて思いますね、
まず地盤を固めなさいと、
どうですか聞いてて、
まあ、当然そうですね、ただそのやっぱりずっと雇われていた身としてはそこがピンとこないんですよね、その自分がやりたいこと、まあ、やりたいこととは言ってますけど、ぶっちゃけてしまうとそれしかできないと思い込んでることなんですね。
そうでしょうね、
で要はこれでは絶対負けないけどもっていう部分がある、だからそこにしがみついてる、だけど他の部分で、他の部分が補えればそれがもっと生きるかもしれないし、もしかしたら実は自分がこだわってるこれよりもこっちの方に向いてたのかもしれないってこともあり得るってことですね。
そうです、こうテクニカルなことをね求められてたらちょっと答えになってないかもしれないけど、もうそういうことなんですよ、だから、自分がこう変化をするというか、もう要はルーザーなんですから、会社辞めた人っていうのは、僕もそうですけど、だからそこから這い上がろうと思ったら新しいことを取り入れないと、無理じゃないですか、
今までと同じじゃダメですね、
ダメですね、だからそれを、それは何かって言ったらやっぱお金なので、お金を稼いで社会的に認められるというか、お客さんからお金もらうということができるようにならないといけないから、それは何かと考える勉強とか行動とか実践ということで示していけば、だんだんだんだん積み上がってくるんじゃないかなと思いますけどね、
そうですね、
だから別に明日からあれなんですよ、あのちょっとね極端だけど 育毛剤とか打ったっていうわけですよね。
儲かりそうであれば、
儲かりそうであれば、極論言うとね、それはなぜ嫌なんですかって話があって、僕には分からないわけですよ、なぜ嫌か。
何にこだわってるんですかってことですね。
そうそうそう、いや毛が生えないですからどうせって言ったら分かりますよ。あのそれは良くないですから、だけどみんなが喜んでくれるような商品を売ってですね、お金を得ていくということをしたときに、何がダメなのかという話なので、勉強するんですよもちろん、なぜ育毛剤が売れるのかってリサーチの仕方とかを、今時間あれば全部教えますけど、やってですね、導いたものに対して販売していくと、で何が売れるんでしょうかとか、これをコストを安く販売するためにどうすればいいんですかという質問だったらものすごくいいんですよ、クリエイターの方がそういうことを質問するんだったら、だけどその手前じゃないですか皆さん、だからマインドの話をいっぱいしたんですけど、どうやって、じゃああんたそうやって言うけどどうやって売れるものって見つけたらいいんですかとかだとすごく前向きですよね、僕にも見つけられるんですかって、見つけられるに決まってるじゃないですかって話なんですけど、でもなんか僕も倉井さんすごくね、あのたくさんの方がいらっしゃるし、いろんな方と喋るんですけど、僕の世界観では少なくてもあのやっぱり 95% ぐらいの方はそこでつまずいてやめちゃうんですよ、ビジネス、
それはいろんな業界の人でも同じようなところでってことですかね。
儲かるということを、儲かるものを見つけましょう、人から求められているものを提供してお金もらいましょうということを言っても、
いやそれでやりたいことじゃない
ないっていう、どっかでボトルネックが、ボトルネックじゃない、心理的なブロックがあると思うんですよ、例えば、立場にもよるんですよ、来月から、子供もいてね、給料もなくなったら、家賃も払わないといけない、奥さんも働いてなかったら、危機感があるじゃないですか、
そうですね、
そういう人は結構やるんですよ、何でも、儲かったら何でもやりますみたいな感じがあるんだけども、ちょっとでも心に余裕があるとやらないです。だから僕は喋ってても分かるんですよ、この人お金に困ってないなって、
まだ大丈夫だなみたいになると
大丈夫だろうなって、
なるほど、
要するにそれがね、性格によって1年後にお金がなくなるのか、半年後になくなるか、性格でですね、鈍い人はやっぱり3ヶ月後にお金がなくなるって分かっててもやらないですよ。
3ヶ月後にならないと、
ならないと、鈍いからだけど、恐怖心がねすごく、なんだろう、ドキドキしがちな方はやっぱり1年後に亡くなるっていうぐらいの人だったら、1年後に亡くなるから余裕があると思うんだけど、危機感の差じゃないですか、なんか絶対できると思ってたりとか、もしくはやっぱり男性も女性もプライドがあるじゃないですか、プライドっていうか民意があるので、僕もそうだったんですけど、俺はクリエイターだと仲間の顔も浮かぶわけですよ、まだいろんなところで一線で活躍して、浮かぶわけですよ、ポワンと、そいつらに育毛剤売ってるって言えねえなとかね、何してんのお前って言われちゃうなとかね、しかもそれでましてや儲からなかったら、笑い者だなとかっていう、ほとんどそうですね、みんながやらない理由って。だからイケてることをして、イケてることをして、例えばクビに返した会社とか、単価を切った取引先とか、仲間とかにイケてることをして見返してやりたいという気持ちがあって、儲かることだったら何でもやる、失敗したらまたやるとかっていう発想にならないんですよ。なぜかって言ったら、儲かったとしても恥ずかしいっていうのがあるかもしれないし、儲からなかったらもっと目も当てられない、次やればいいんですけど僕の中では、思うんだけど、っていうのはあると、僕もありましたから、僕もサラリーマンずっとやってて、クリエイターではないけれども、サラリーマンとしては、僕はイケてると思ったわけですよ、サラリーマンとして生き抜く力俺は最高にあると、仕事能力からもう6社働いて6社ともで評価されましたから、イケてるんじゃないかと思ったわけですよね。だから辞めた時に前の会社の人とか、過去の会社の人ほとんど覚えてない人もいるんですけど、これまで関わった全ての人に対して、俺はイケてるという姿を見せなければいけないという恐怖感があったわけですね、見栄が、だ過去の友達にもうまくいくまで会えなかったんです、恥ずかしくて、
今何してんのって話になるから、
結構儲かってしょうがないよみたいな
っていう風になってっから会いたいみたいな、
痛い痛いみたいなのがあって、もうまさに恥ずかしいやつの典型的なパターンだったんですけど、でもそのことも気にしてないし、みんなそのこと、そんなこと言ってる場合じゃなかったということで、結果的にそれは間違ってたなと今でも思うんですよね。で、人見ててやっぱそうだなと思って、みんな見栄と
プライド、プライドっていうんですかね、
うん、
見栄の中で生きてるので、
うん、
それがあって新しいビジネスを選ぶとか、
うん、
儲かることを見つけるってことの時に自分で勝手に外していってるっていうか、
うん、それは今現在例えば会社に属している人間でもやっぱこれからじゃあ独立しようって時にはそういう考え方になっておかないとまずいってことですね。
まずいですよ、
うん、
まずいです。サラリーマンっていうのは結局ね、よくマトリックスでとかで比較して、映画のマトリックスって知ってますか、ここにプラグをさせてて、バーチャルな世界で、ああいう感じなんですよね、
夢見てる
感じ、夢見てる、夢見てるっていうか、その仮想空間でイケてる自分がいるわけで、俺は辞めてもうまいことやると、だけどやらないだけっていう、
うん、
俺は本気出してないだけみたいな感じのまま行くんですよみんな、
うん、
であれは幸せだから僕は賛成なんですけど、うん、その人もあの大変ですからね気分って、それはそれでいいんだけども、うん、でもやっぱプラグを抜いた時に自分がどういう身なりをしてるかってことを知ってた方がいいですよ、
うん、
あの起業する人はね、
うん、
俺はこれはこの会社にいてこんだけいけてるんだから辞めるからにはもっとみんなにねかっこいい画期的なサービス、うん、こんなやってんだよみたいな感じにしないといけないと思ってると一歩も進まないです。さっき言ったところ、
うん、
育毛代ダメ、水虫薬ダメみたいな、なんなんだろう、なんとか代行サービスダメみたいな、観光ガイドダメみたいな、うん、ふうになっていく、
うん、かっこよくないよみたいな、
かっこよくないよみたいな、うん、かっこよくないよみたいな、
うん、
だけど、うん、なんでしょうね、僕はそういうスモールビジネスとかスタートアップの人とかしか付き合ってないので、
うん、
わからないですけど、よくお話をする社長さんとか、
ええ、
僕のブランドさんもそうだけど、成功してる人で、
ええ、
うん、そのサービスやばくねみたいな話をする人って100人に1人いたら違法ですよ。
どういう意味でですか？
いけてますねみたいな、そんな画期的なことを始めたんですかみたいな人って100人に1人いるかいないかで、
うん、
大体もうものすごく普通のことをみんなしていて、
うん、
お金をとても儲けているというイメージがありますね、
うんうん、まあ、一攫千金狙いみたいなのはないと、
ないし、うん、そのかっこいいことをして儲けるということでもないかなと思ってて、
うん、
学生さんに多いんですよ。僕最近学生さんよく喋るんですけど、学生さんもやっぱり就職するときもそうですよね、自分がやりたいことがないんですよと、
うん、
だから就職したくないですみたいな、だからもう就職した4月1日からいきなり自分の好きなことでお金もらいたいんですよね。ただ無理に決まってるじゃないですか、そんなの、うん、何もわからないのに、
何ができるかもわからないのに、からない
だんだんだんだんずらしていけば僕はいいと思うんだけど、うん、もうやっぱり将来のことが不安だから、
うん、
4月1日の瞬間にやりたいことをやってなければ、
うん
うん、こう嫌なんですよね、
うん、
お金をもらうために仕事をするということに対して嫌悪感があるし、
うん、
遊んでるから、だからそうするためにはやっぱり やりたいことをやって、
うん、
イケてる自分でいたい、
うん、
というのがあるんじゃないかなと、まあ、それが例えば大企業だったら彼らは変わるんですよ、
うん、
やりたいことじゃなくて人から
かっこいい
か かっこいいからやりたいことはまあ実は収めといても大丈夫ですよ。
なるほど、うん、
すごく人気のある会社だったらですよ、
うん、
おそらく例えば名前出してもらうペケペケ、まあ、外資系コンサルティング会社に行ったとしたら、うん、そこに名前言いませんけどそこにいるということだけがブランドになるから、
うん、
何をしてるかはあまり関係ないけれども、
うん、
そういうことにまあ、就職活動で勝ち組ってよく言われてるけど、まあ、人気企業に行ってない、
うん、
いけないなと思った瞬間に、
ね、
やりたいことをやっている自分じゃないと整合性が取れないじゃないですか、
うん、
それと近いんじゃないですかね、グレタの人も、
うん、なるほど。今まで自分でいろいろなものを作り出していたのにそうじゃない自分、それを作り自分かっこいい自分を作り出したいのにっていう感じですかね。
そうそうそうそう、かっこいい自分を作り出したいし、それでお金をもらいたいのに、
うん、
そうできないという自分が認めたくないし、
うん、
嫌だし、やっぱりあるんじゃないかと思っていて、
うん、
でやっぱりあるんじゃないかと思う理由はなぜかというと余裕があるからですね、
うん、
お金に。
なるほど。
で否定はしないですよね、そのままいけばいいというか、なんだけどきっとお尻に火がつくと、
うん、
あのそうじゃなくなるから、
うん、
その間に起業するというか商売を始めるとかいくつかチャレンジするってことをやってた方がいいと思うんですね。で不思議とクリエイターの方でクリエイターとして食っていきたいと言って悶々としてる方に限って何もしなかったりする、なんていうかな、悶々としてるだけで
あ、妄想に走って
る、ね、座して考えてるだけで、こう行動していないというか、例えば今の自分の仕事でじゃあ、今のまま変わりたくないんだったら仕事を受け負わないといけないじゃないですか、じゃあそれこそね、そういう、そういう職人とか、双方を探すためのマッチングサイトなんてのはたくさんあるわけですよ日本には、そういうところに登録しまくってみるとか、過去の取引先にこう電話をしまくってみるとかいうことをかっこ悪くてもやったりとかね、して探っていくとかってことをしてるんだったらまだ分かるんだけども、それもせずにですね、こうなんか食える方法ないかなみたいな、悶々としてるところがやっぱあるのかなと思うので、
なるほど、
行動して、まあ、商売をやっぱり見つけていくのが一番いいのかなというふうな、
とにかく動いてみて、とにかく探してみて
気がしますけどね、でもあれでしょう、あんまりこう腹に落ちなかったりしませんか、これ言われても。
いや、多分、何ヶ月か前だったら落ちなかったと思います。
そうですか、だからそうなんですよ、落ちないんですよ、これ言っても、だからあんまり大きな声で言えないし、多分伝わらないんだろうなっていうか、何言ってんのって話なんだろうなと思うんですけどね、
今多分この聞いてる方の中でも会社に属している人たちは多分
刺さらないでしょうね。
刺さらないと思いますね。で、自分でじゃあやろうと言って一生懸命仕事を取りに行ってる人たちはなんとなく気づいてると思います。
そうですね。それはありますね。で、やっぱりこれからっておそらく時代も変わってきてますから、使う側と使われる側っていうもう二極化すると思うんですよ。使われる側と使う側と、使う側になってくださいっていうことだと思うし、ただの企業側と違ってクリエイターの方は感性もあるだろうし、得意なところがやっぱあるので、やっぱ強いですよね。
まあ、いろんなクリエイターいると思うんですけど、多分それぞれの経験を持ってすればいろんな仕事に応用できないことはないと思うんですよね。
ないですし、クリエイターだけが過去の蓄積が生きていくと思うのはやっぱ甘いですよね。世の中の人全員そうだし、
ああそうですね、何の仕事をしていても、仕事してなかったとしても、いろんなことを経験してますからね。
そうですね、だからこれからの先はまた新たに何かを吸収してやっていく、プロ野球選手もそうですよね。すごくいい成績を収めて野球がとても上手な選手でも、やっぱりアナウンサーとかね、分かりません、解説者とか、スポーツなんとかになった瞬間に新しいことを覚えないと生き残れないじゃないですか。
そうですね、
そういう感じなので、クリエイターだけが特別ではないと思うんですね。しつこいですけど僕も14年サラリーマンやりましたけど、14年間ずっとやってた専門職があるんですね、だけどその仕事は生きてませんから今。
あ、そうなんですか。
全く、まあ、応用できてますよ、ユーザーサポートとかだったので、お客様にどう答えたらいいかとか、いうことは自分のお客さんに答えてあげれるから、ものすごく役に立ってますけど、でもそれを使って仕事ができなかったとかあって、でも生実家クリエイターじゃなかったから、まあ職種としてやってただけなんだなっていう、
まあクリエイターも職種の一つだとそういう感じですよね
と僕は思うんですけどね、
そのやっぱりこう作り出すということに俺かっこいいみたいなものがあるってことですかね。
あるんでしょう。イケてる自分がやっぱいるわけで、それは大事ですよね。だけどお金をそこでもらおうとするのは、商売というのはやっぱお客さんが欲しいものを渡してお金をもらうことだから、しつこいですけど、
俺イケてるだろってやつにお金渡したくないですね。
ないですね。そういえばエゴの塊なんですよね、クリエイターさんっていうのは。でなぜそうなるかというと金に余裕があるからなんですよ。
なるほど。そこが武器になる業界じゃなくなったんだったら余裕こいてたらまずいよと。
まずいので、やっぱ商売というかお金がもらえるようなことを自分でやったらどうかと思うし、でそうやるんだったらせっかくだったら受け入れするって職人のまま生きるんじゃなくて起業家って道の方が僕は生きるためにクリエイトしなくていいんじゃないですかっていう。
なるほど。
本来お金をもらうためにやるべきじゃないですか、好きなことというのは、好きなことって金を払ってでもやりたいですよね。
確かにそうですね。
ゴルフが好きな人は、ゴルフ用にお金を払っていきますよ、
変な話、自分で趣味で作ったものをすごいいいねって言ってもらったら もうタダでもあげたいみたいな、なんだったらまた作ってあげるよみたいな感じですもんね。
材料代いいみたいな、そういう世界が作りたいと思うので、それに対してお金をもらおうと思う、思わなくていいんじゃないですかっていうのがあって、ってことはやっぱり好きなことでお金がもらいたいっていう、まあエゴなんですよね、わがまま。
その結構その好きなものでお金をもらいたいっていう発想もあるんだけども、さっき言ったその自分が楽しんで作ったものをこんなに喜んでくれるんだったら、いやお金なんかいらないよっていう、そのもらいべたな自分もいたりして、そのなんでそういうことが生まれるんだろうなと思ってたんですけど、要はその商売にするべき、お金を稼ぐべきものと自分がやりたいものっていうのはもう最初から心のどっかで分かれてるんですね、きっと。
分かれてるんですよ、
分かれてます。それでお金を儲けようとするから
おかしくなるん
です。おかしくなってくる。
おかしくなる、
うん、
しつこいけれども、ゴルフが好きな人はゴルフでお金をもらってないし、
うん、
僕はサーフィンが好きですけど、サーフィンを行くときには交通費を払ってますし、そういうことだし、でそれが好きにやりたいからこそお金がいるから、その武器としての、道具としてのお金を稼ぐためのビジネスはやったらどうですかっていう、そこに趣味が生きてくるよっていう話なんですよ。
なるほど。で例えば今このラジオを聞いてる人たちに、じゃあ自分何も知らないけどもどういうもので稼いだらいいかなっていう相談っていうのは、河野さんのところでも大丈夫なんですか？
大丈夫ですよ。
いや国内にいる人でも
大丈夫ですよ。はい、もちろん言ってください、大丈夫ですよ。真剣にそう思うならね、言っていただければ。
余裕がない状態の方がいいですかね。
いやもちろん僕じゃなくてもね、そんなことアドバイスする方はたくさんいるから、その方に相談してもいいだろうし、まずはビジネス書を片っ端から読んでもいいと思いますけど、まあ、そういう発想は大事かなという気がしますね、
なるほど。
教えるところから始めてもお金もらえるんじゃないですか、多分。どんな方でもいいけど、クリエイターだったら。
ああそうですね。作るじゃなくて、
作るんじゃなくて、例えばケーキ職人っていうのはいろんな仕事あると思いますけど、ケーキ職人をやっている人なんだったらケーキ教室とかね、こともできるだろうし、例えば佐々さんだったら DIY っていうんですか、自宅でやる、ああいうのとかね、子供と作る犬小屋教室みたいなとか、少しのお金はってなると思うし、自宅で自分でやるリフォーム法の方法のレッスンをしたりとか。
ああなるほど、面白そうですね。
面白そうですね。あとこういうのとかも、僕もわからないわけですよ。ダンボールですね。
ダンボール
こんな風にやるんだっていうのがあるんですけど、こういうのはやっぱり
見えないところです
か、ね、見えないところがすごいなと。ああ言っちゃダメですか。
大丈夫です。
わからないわけですよ、そういうのとかね、教えてあげるようなこともできると思うし、いくらでもお金になる方法があって、それはそれで柱として持っておいてもいいと思うんですよね、
できれば人を使う側にないと。
そうですね。少なくても、
少なくても
の方がいいと思いませんか、
そうしないと好きなことなんてやってられないよって感じで、
やってられないと思いますね、僕はね見たことないんですよ、そういう人。
ああ好きなことやってます、こんなに儲けてますって人
は、
うん、
まあいますよ、一部はいますけど、それはもう芸能人的な世界の話であって。
ああなるほど。
そういう人だからクローズアップされるわけですよ、そういう人は。だけどクローズアップされない多くの人たちはそうではないし、どっちかですね。好きなことも何もなくて、僕は商売好きだからやってるんだよ、
お金になるのが大好きなんだ
みたいな。とかでそれだけじゃないですよ、人を使ったり、僕もそうですけど、スタッフを使うことですごく成長しますしね、ものすごい楽しいわけですよ。人を使ったりお客さんを喜ばれたりとかする状況っていうのは、それはやらないと分かりませんから、そういうことが楽しいなと思うし、そういう人が、そういう人か、もしくは、その有り余るお金の中でいろんなねことができて、家族でどっか行ったりとか、いうことが好きだって人もいるし、逆に好きなことをやってますって人っていうのはですね、儲かっていないことの理由に使うんですよ、好きなことだっていうの。
うわ
これ聞いてる人クレームはもう、
いや多分みんな今胸押さえてますよ。
わかりますかね、いや儲かるのそれって言われて、いやまあ好きなことですから、っておっしゃる方がほとんどですね、なぜかっていうと、心理的に言うと、儲かっていない、ビジネスで儲かっていないってことは結局、非常に良くないことですからね、ですね、儲かってないってことは人に喜ばれてないってことですから、ですね、だからいろんな意味で負の要素が大きいんだけども、それを償うためには好きなことだから いいんすよって言うしかないでしょ、
うん、自分が喜んでるんだからっていうことですね。そうそうそう、
いや僕ちょっともう才能なくてね、ちょっと勉強不足でまだまだですわ、もうちょっと頑張ろうと思ってますって言ったらいいんだけど、うん、そう言える人は少なくて、
うん、
いや好きなことっすからまあね、
うん、
お金じゃないんですよみたいな、
結構多いと思いますね、そういうあのクリエイターは、
うん、でそう言いながら奥様が看護師さんとかで、看護師さんとかで生活費は奥様が大半は賄ってくれてる方とかも僕はすごく、うん、ものすごく見ますね、うん、そういう人、
うん、アート系の人なんかもそういう系がありますね、う
ん、まあ、いいんですよ、生き方ですからね、でもそういう人はお金のこと言っちゃダメですね、
うん、
みんな分かってくれないとか言うんじゃなくて
さっきの こんな技術があるのにっていうのと一緒ですね。
そうですね、それはもうあの自分は、要するにビジネスをしたくない、うん、お金儲けをしたくないということを言ってる、
うん、
趣味人というふうに自覚をした方がかっこいいですね、
うん、なるほど、
価値観では嫁に食わしてもらってるけど好きなことさせてもらってるよって陶芸家さんみたいな、
うん、
ああいう世界はもうとてもいい人生だと思いますからね、
うん、
変にお金を儲けないといけないとか言わない方がいいですね、そういう人は、
うん、
そしたらかっこよくないですか、なんか
憧れはしますね、
うん、その自分が好きなことをできるために、ね、食わしていただける奥様がいる、うん、その奥様を口説けているという状況がかっこいいわけで、
うん、
それでいいじゃないかと僕は思うんですよ、僕はそういうんじゃなかったから無理でしたけど、
うん、頑張んなきゃ
頑張んなきゃみたいな、稼ぐしかねえって思っていたので、うん、永遠のテーマですね、僕自分の配信内容でもすごく取り扱うこと多いので、好きなことと儲かることの狭間っていうのは、
いいですか、
いいですよ、
はい、ありがとうございます、
今日以上ですか、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、いかがでしたでしょうか、後半のすべてが以上になりますね。この後オフトークみたいなのありましたけど、それはちょっととてもじゃないけど話せないから流しませんが、こんな感じで対談させていただきました。まあ話してて思いましたけど、桜木さんという方はですね、ポッドキャストを聞いていただいてもわかると思いますが、とってもですね、誠実な方なんですね。だからクリエイターの方っていうと何かとんがってて、こう我が強くて、ご自分の意見を押し通すという風なイメージがある方もいるかと思うんですよ。もちろんそういう方もいます。いますよ。だけれども、少なくても桜さんはそんなことは全くなくてですね、とても腰が低くて、とてもその配慮のできる方でですね、気持ちよく質問も収録も、させていただいたなぁと僕は思いますし、これからこう、どうしていくかってことを謙虚に超えて生まれてらっしゃったので、まあ、ね、もう今自身も活躍されてますけど、これから全く、まあ、ご質問されてましたが、それはリスナーの方に聞いてらっしゃった方で、ご本人は全くご心配ないんじゃないかなと、僕なんかはね、聞いてた逆にそう思いながら話してましたけれども、とても気分よくさせていただきました。またね、こういう機会があれば、お互い、いろんなことが、情報交換できればな、なんて話をしててですね、僕も、音のこととか、映像のことは当日、終わってからいろいろ教えてもらったぐらいですから、やっぱり力強い、ですよね。で、あとね、もし興味がある方、このポッドキャストを聞いている方で、自分もポッドキャストやってる方がもしいらっしゃればですよ、僕の方がお邪魔するでもいいですし、お越しいただくでもいいですから、相乗り企画ね、これの面白いと思いましたんで、ぜひ声かけてください。一回やりましょう。ということで、今週の配信は以上ですけれども、お知らせを最後にしておきます。あ、お知らせの前にちょっとお詫びがありましてですね、お詫びというか訂正がございまして、前回、前々回、かな、に配信した内容で、ちょっと言葉の使い方でですね、間違いがあったというのをね、ご指摘いただきまして、それを訂正しておきます。揶揄っていうこと、何々を揶揄するという言い方と、何々を比喩するという言い方があると思うんですが、この使い方がね、僕が間違っていました。まあ、間違っていましたというか、使ってた時は分かってなかったんですけどね、間違っていました。で、この場で訂正させていただきます。揶揄と比喩の使い方が間違っていましたので、ちょっと、あれ違うんじゃないかなと思った方も、一人いらっしゃるぐらいだから、いくつかね、いらっしゃったと思いますので、その点は、お詫びをさせてください。ただ、その辺はね、またあるかもしれません。なので、また 温かい目で見守っていただければとても嬉しいなと思いますし、今回また勉強させていただいたご指摘いただいた方には感謝をしたいなというふうに思っております。はい。でお知らせですが、来年にかけてまた新規の企画をいろいろやります。何回も言ってますけどね、ポッドキャストの公開収録というものを東京都内でやろうと思っていますので、やり方は多分来ていただいた方と、また座談会かよって感じですけど、いろいろペラペラ話している質問とかいただきながらね、そういうのをこう配信するのか、僕が一方的にネタをお話をするというところにお越しいただくかということはこれから考えていきたいと思いますけれども、来る方の質にも質というかね、性格にもよりますから考えていこうと思いますけれども、そんなことをやろうと思ってます。これは以前アンケートを取った時に結構行きたいよとおっしゃっていただけたので、僕は皆さんが来ると思ってやりますので、ぜひ期待していただければなというふうに思っております。あとですね、海外起業家インタビュー、起業家インタビュー今まで第3弾までインターネットで公開しておりますが、第4弾の方を来年公開したいと思っています。で、これまで3回は僕のお友達にお声掛けしていましたが、4回目からはいよいよクライアントさんに登場いただこうと思っていまして、初回はベトナムの、ご存知ベトナムの方です。わからない方はまた紹介しますんでね。相当やばい内容で面白かったので、これをね、年明けに、年明けって言うと、約束守れなくなっちゃいますから、来年、必ず公開しますので、楽しみいただければなというふうに思います。そして、まだあります。ポッドキャストのバックナンバーですね。僕、この番組、おかげさまで、休まずですね、4年近く配信をさせていただいているんですが、過去のものが聞けなくなってるんですね。これ僕、意地悪してるわけじゃなくて、配信、システムの関係で、過去のものがもう消えてしまってるんですが、僕自身はもちろん持ってますので、興味がある方とか、もしくは、やっぱり一個一個まとめて聞くんじゃなくて、体系別にまとめて聞いた方が、気づきがある場合があると思うんですよ。で、そういうご要望もいただきましたので、ちょっとまとめてお配りできるようなことを、したいなというふうに思ってますので、これも楽しみにしていてくださいということですね。あとは、さっきの起業家インタビューも含めて、僕の起業ストーリーもひっくるめてですね、ホームページの方で無料で公開してますので、ぜひ見てみてください。コンテンツラボ .net、僕のウェブサイトは www.contentslabo.net。コンテンツラボは英語ですが、コンテンツラボのラボだけ LAB で、O がありません。コンテンツラボ .net。もしくは海外在住者と検索いただくと、僕のウェブサイトが一番に出てきますので、そこでご覧いただければですね、インターネットの集客のプロセスについて説明している、マニュアルというかね、小冊子だったりとか、あとは起業家の方にいろいろインタビューしている、起業家のストーリーの音源集だったり、あとは僕自身の失敗談を入れたね、起業ストーリーだったり、そんなものを全部、公開してますから、ぜひ覗いてみていただければなというふうに思います。海外在住者と検索いただければ、僕のサイトが出てきます。あとは、無料相談やってますから、リスナーさんからの公開質問も受け付けてます。そういう場合も、さっきのウェブサイトの方からご質問いただけますので、ぜひ、匿名でもいいですから、気軽に聞きたいこととか、ちょっと悶々としていることを取り上げてほしいことがあれば、おっしゃっていただければな、というふうに思います。あとは、最後に、いつも言ってますけど、地味にですね、僕は Facebook をやっております。だから、プライベートでちょっとね、そこで繋がりたいな、という方、中身を見てみたいな、という方がいらっしゃれば、河野達夫、facebook.com/河野達夫と、検索いただくと、Facebook が出てきますから、ぜひ友達申請してみてください。あと、この番組の、インターネットビジネスってそういうことだったのかって Facebook ページもありますから、よければ、いいねボタンを押してやっていただければな、というふうに思います。はい。それでは、来週からはまた通常配信に戻りますけれども、張り切っていきたいと思いますので、皆さん頑張っていきましょう。あとは、ニンニク注射も、よければ体験してみてください、ということで、今週も頑張っていきましょう。ありがとうございました。